伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。今年9月に中米のメキシコで2つの大地震が相次いで発生しました。9月7日と9月19日でそれぞれ多くの犠牲者が出る災害となりました。実はメキシコでは今から32年前にもおよそ9500人が犠牲になった大地震が起きています。今回はメキシコで相次ぐ大地震についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
まず今年9月に相次いだ地震ですが、それぞれどのような災害になったんでしょうか。
はい、最初の地震は9月7日の深夜に起きましてね、これメキシコ南部の太平洋沖でマグニチュード 8.1 という巨大地震が起きたんですね。でそのメキシコ南部のフチタンという町があるんですが、そこを中心にたくさんの建物が倒壊して100人前後の犠牲者が出たんです。でこの被災した地域っていうのは、まあ、メキシコの中でも最も貧しい地域とされていましてね、まあ、建物の耐震性も低くて激しい揺れでたちまち倒壊してしまったということなんです。ただね、マグニチュード 8.1 という大規模地震の割には犠牲者の数が比較的少なかったんですね。でこれは被災地の人口が少なかったということに加えて、まあ、住民の多くが地震が起きるとともにですね、すぐこう屋外に避難したということなどが挙げられています。
はい、2つ起きたということですが、もう1つの地震は、
これはですね、9月19日の午後1時19分ですが、メキシコの南部でマグニチュード 7.1、 こちらの方は内陸の直下地震なんですね、が起きました。ただこの時はね、首都のメキシコシティなんかでたくさんのビルが倒壊をしましてね、被災地全体で300人ぐらいの死者が出たんですね。でメキシコシティの郊外にある小学校ではね、4階建ての校舎が倒壊してたくさんの児童が生き埋めになりまして、20人以上が犠牲になってるんです。でこの時の現地からの映像を見ますとね、たくさんのビルが倒壊したその現場はまさにこう瓦礫の山になってるんですね。はい、でまあ、懸命の救助活動が続けられていました。日本からも国際緊急援助隊が派遣されましてね、この救助救援活動の一翼を担ったということなんですね。
そのメキシコというところは被害をもたらすような地震がよく起きるところなんですか。
はい、実はね、このメキシコシティでは32年前に起きた大地震で大災害に見舞われてるんですよ。
はい、
でそれはね、1985年で、偶然にもね、今回の2つ目の地震と全く同じ日付、9月19日の朝7時過ぎに発生したメキシコの大地震なんですね。でこの地震の規模はマグニチュード 8.1 で、メキシコの太平洋沖でココスプレートというプレートと、それから北米プレートとの境界で発生したいわゆる海溝型の巨大地震だったんですね。でこの地震の震源域となったこのミチョアカン沖というんですけれども、そこはね、長い間大規模な地震が発生していなかった。で地震のいわばこの空白域になっていたんですね。でまさにその空白域を埋めるように巨大な地震が発生をしたということなんですね。
でどのくらいの犠牲者が出たんでしょうか。
この時はメキシコシティを中心におよそ9500人の死者が出ました。
はい、
で実は私たちはこの時ですね、 NHK の取材班としてこのメキシコの現地を取材したんですがね、特にこの首都のメキシコシティの惨状は本当に今も目に焼き付いています。でこのメキシコシティではね、だいたい10階から20階建てのビルが500棟以上全壊しましてね、 瓦礫の山になってました。その中でもね、本当に賛美を極めたのはトラテラルコという14階建ての住宅団地、そのね一棟が倒壊しましてね、400人以上の住民が犠牲になったんです。でその他、この鉄筋コンクリート造りのビルで各階の床が次々とこう落下して、ちょうどねこうパンケーキを積み重ねたようになってしまったものがたくさん見られました、はい、こういうのはねパンケーキコラプス、パンケーキ崩壊というふうに呼んでいるんですね。で今回の2つ目のメキシコ地震での倒壊現場の映像もまさにその時のコピーを見てるようなそんな感じですよ、
はい、
で実はこの時大災害となったメキシコシティは太平洋沖のあの震源からおよそ400キロ離れていたんですよね、
はい、震源から400キロも離れていたらまず大災害にはならないと思いますよね、
うん、そうでしょうね。私たち取材班、震源地に最も近いラサロカルデナスっていう町もねこの時取材で訪れてみたんです。ところがね、この町の被害は比較的軽微なんです。家屋が7500戸ぐらいのうち全壊したのはわずか4戸、死者も3人にとどまっていたんですよ。それなのに震源から400キロも離れたメキシコシティがなぜ大災害に見舞われたか、まあこれについてはね次回にお話をしようと思います。
伊藤和明さんでした。